22ページ、町から一個人と一団体が受賞されました。白小鳩賞。白小鳩賞は日頃身近なところで住みよい地域社会実現のために積極的な実践活動を地道に続けている個人や団体に贈られる賞です。今年は坂本浩一さん、用土四区と牟礼有志の会が受賞されました。坂本さんは11年間にわたり、地域小中学生の登下校時の見守りを自主的に行っています。また、駐在所と連携して、地域の防火・防犯活動にも取り組んでいます。牟礼有志の会は31年間にわたり、自治会、PTA などと連携し、夏祭りなどへの協力やたこ揚げ大会、花火大会などの新イベントを立ち上げ、地域の活性化に貢献しています。それぞれの活動が評価され、この度の受賞となりました。町デザインプロジェクト2025発表会が開催されました。未来の町を学生がデザイン。より町商工会スパークで10月23日に東京電機大学大学院と東京理科大学の学生による町デザインプロジェクト2025の発表会が開催されました。より駅を中心としたエリアで学生がグループごとにフィールドワークを行い、地域の課題を調査。そこで生まれた町デザインをプレゼンテーションで披露しました。発表会では各グループが制作した模型を使いながら未来の町の姿についてユニークな提案を行いました。各グループの提案はよりいい町づくり NONE でご覧いただけます。右側によりいい町づくりNOTE の QR コードがあります。より秋祭りが開催されました。鳴り響く祭り林、市街地通りで11月1日と2日に、より秋祭りが開催されました。提灯で飾られた7基の山車が引き出され、祭り林の音色が市街地に響き渡りました。また、獅子舞、神楽などの伝統芸能、お菓子巻きなどが行われ、祭りは大いに盛り上がりました。23ページ、大野公義さんが受賞されました。埼玉県知事表彰、保健衛生功労、大野公義さん、三品は、昭和60年4月から現在に至るまでの40年間、城南中学校の学校司会として、生徒の健康審査や、保健指導を通して学校保健の充実に尽力するとともに、開業医として町の保健事業への協力や献身的な診療に取り組み、保健衛生の向上に貢献されました。その功績が認められ、県知事から表彰を受けました。今回の受賞について、皆様のご指導、ご鞭撻のおかげにより、本賞を受賞できました。誠にありがとうございましたと話してくれました。よりいい町中学生海外総合交流派遣事業帰国報告会を開催しました。この経験を今後の成長につなげます。10月27日にアメリカ合衆国オハイオ州メアリズビル市へ派遣された中学生による帰国報告会を開催しました。生徒たちはメアリズビル市の様子や現地で感じたこと、この経験を今後どのように活かしていきたいかなどを発表しました。報告会には事業の原資となる寄付をいただいているオリックス資源循環株式会社有本健太郎代表取締役をはじめ、多くの方が参加され、生徒の発表を温かく見守りました。生徒の体験をまとめた報告書は、障害学習課または図書館で閲覧できます。 女性に対する暴力をなくす運動、パネル展示を実施、女性に対する暴力のない社会へ、役場1階ロビーで11月17日から25日に、女性に対する暴力をなくす運動のパネル展示を実施しました。女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進める機会になりました。町ではこれからも女性が生き生きと活躍できる社会を目指し、周知などの取り組みを行っていきます。折原レク祭りを開催しました。地域の親睦を深めました。寄居運動公園で11月9日に、折原地域の皆さんの親睦を図る場として、折原レク祭りを開催しました。当日は小雨模様でしたが、約200人が参加し、じゃんけん大会や折原歴史散歩を行い、参加者同士で交流を楽しみました。参加者からは仲間と楽しく回ることができました。地域の皆さんと話して交流が深まりました。などの感想をいただきました。
24ページ。合併70周年記念寄居町合同表彰式。11月8日に寄居町民ホールで寄居町合同表彰式を行いました。寄居町表彰や商工会永年勤続者表彰、社会福祉協議会福祉兵庫表彰といった様々な分野で功績を挙げた方を表彰しました。今回の表彰式では、寄居町合併70周年記念事業として、町内で活躍されている5つのコーラスグループが歌声を披露し、式典に花を添えました。寄居町表彰、功労表彰、広く町民の模範となる功績を挙げた個人や団体を表彰するものです。今年は33人の方を表彰しました。継承略、町政の振興発展に多年にわたって寄与し、その功績が特に優れた方、引間則之、社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れた方、蛭間陽子、保健衛生の改善向上に寄与し、その功績が特に優れた方、市川真人、教育文化の向上に寄与し、その功績が特に優れた方、大沢貢、浅野剛、国母秀隆、加藤宮野、戸沢淳、福島弘隆、荒井隆子、浅野由美子、加藤克美、岩田敏夫、今村光一、大平直弘、福山チュラ、新田小太郎、高橋良賀、坂本良、小林大介、柴田ひな、池田ゆずか、高山段、高山花、高山理央、金子聡太、吉田翔吾、原一世、渡辺アノン、浅見ディーナ、浅見風奈、大谷光秀、その他、特に表彰に値すると認められる方、寄付、山下正代、公衆衛生連絡協議会献血協力者表彰、献血回数が10回以上となった方を表彰しました。継承略、加藤修太23回、中村和夫108回、社会福祉協議会福祉兵庫表彰、福祉兵庫募集事業に応募のあった426作品の中から優秀佳作に入選した18人の方を表彰しました。商工会永年勤続者表彰、町内の事業所に長く勤務し、産業の発展に寄与された方を表彰するものです。今年は25人の方を表彰しました。継承略、名前の後に勤続年数があります。商業部門、有限会社、相模テクノ、神田則弘、20年、高橋勲、15年、畑真希、15年、中澤進、10年、吉川武、5年、株式会社市川商会、倉本隆之、25年、 斉藤満10年、大塚秀樹10年、越田隆弘10年、工業部門、株式会社、太陽社印刷所、関根茂20年、田中俊彦20年、高野康之20年、及川淳一20年、山本克美20年、本舗博之20年、鈴木博文20年、桜井高政20年、松本直行20年、石井彩10年、株式会社柴崎製作所、柳弘子10年、佐々木拓也10年、安田洋之助10年、伊地知直樹10年、ジャルーン・チャワルート10年、郷田武史10年、25ページ、寄居町交通安全ポスター作文コンクール、第43回寄居町交通安全ポスター作文コンクールは、町交通安全対策協議会が主催し、作品の創作を通じて交通安全について考えてもらうことを目的として、町内の小学4年生から6年生を対象に実施しています。今回、ポスターと作文合わせて407点の応募があり、入賞者が決まりました。悲惨な交通事故をなくし、暮らしやすい社会を願う小学生の気持ちが込められた力作です。第43回、寄居町交通安全ポスター、作文コンクール表彰、受賞者名簿、ポスターの部、埼玉県知事賞、清水恵里、寄居賞5年、寄居警察署長賞、吉井新田、折原賞6年、寄居町長賞、大塚新名、折原賞6年、寄居町議会議長賞、中村優和、寄居賞6年、寄居町教育委員会教育長賞、大北蓮、桜沢賞6年、寄居町交通安全母の会会長賞、中村楓、八方賞5年、入選、黒沢あかり、桜沢賞6年、吉田あゆ、折原賞6年、大沼ゆかり、おぶすま賞6年、衣笠涼香、おぶすま賞6年、鳴川彩音、おぶすま賞6年、島田すばる、桜沢賞5年、鳥塚俊之介、八方賞5年、小江ノ木里央と、おぶすま賞5年、塩川正樹、おぶすま賞5年、白川凛花、おぶすま賞5年、持田直樹、寄居賞4年、伊沢沙織、桜沢賞4年、竹内俊之介、桜沢賞4年、関口相馬、陽土賞4年、木村ゆずき、おぶすま賞4年、作文の部、埼玉県知事賞、設楽いろは、おぶすま賞5年、寄居警察署長賞、堤ゆい、桜沢賞6年、寄居町長賞、志村千夏、桜沢賞5年、寄居町議会議長賞、鶴田光輝、おぶすま賞6年、寄居町教育委員会教育長賞、大沢知佐、おぶすま賞6年、寄居町交通安全母の会会長賞、桜田花、おぶすま賞4年、入選、久保静樹、陽土賞6年、大沢美織、おぶすま賞6年、小川琥珀、おぶすま賞6年、村上優和、おぶすま賞6年、新井亮和、桜沢賞5年、穂積桃、八方賞5年、高橋あやめ、おぶすま賞5年、山田千夏、おぶすま賞5年、奥春時、折原賞4年、野口モア、折原賞4年、小山凛、おぶすま賞4年、小菅啓太、おぶすま賞4年、高橋ゆずき、おぶすま賞4年、埼玉県知事賞、 清水恵里、より小5年の夜のお出かけ光らせて、早めのライトと反射材のポスターがあります。埼玉県知事賞、認知症の祖母、ひさらいろは、おうすま賞5年。私の祖母は、以前は毎日のように車を運転していました。近所のスーパーや病院、お友達の家にも、いつも自分の車で行っていました。でも、いつからか、道に迷ってしまったり、信号が青になっても出発しなかったりと、あれ?と思う場面が増えてきました。ブレーキをかけるのが遅かったり、道を間違えて遠回りしてしまったりと、家族はだんだん心配するようになりました。そして、ついにブレーキとアクセルを踏み間違えて、事故を起こしてしまいました。幸い、怪我をした人はいませんでしたが、その出来事を祖母は全く覚えていませんでした。病院で検査を受けたら、祖母は認知症だとわかりました。私はとても驚きましたが、母たちは、やっぱり、と思ったそうです。家族で何度も話し合い、大きな事故が起きる前に運転をやめてもらおう、ということになりましたが、祖母は納得できず、免許を返すことはできませんでした。まだ運転できる。車がないと生活できない、と、何度も何度も怒って言っていたのを覚えています。長い間ずっと運転してきたから、車がなくなるのは寂しいことだったと思います。今は母が休みの日に買い物や病院に連れて行っています。私たちが住んでいる地域は車がないととても不便です。だから祖母が車にこだわる気持ちもよくわかります。でも交通事故は一瞬で大切な命を奪ってしまいます。もしあの時誰かにぶつかっていたらと思うと、やっぱりこの判断は間違っていなかったと思います。最近では高齢者と子供の事故をニュースでよく目にします。どの事故もとても怖いです。私も登下校や自転車に乗るときは周りをよく見て危なくないか何度も確認します。車を手放すことは高齢者にとってとても勇気のいることだと思います。だからこそ周りの人が支え合い、高齢者が安心して車を手放せるような社会になってほしいです。私も免許を持ったら何か手助けできたらいいなと思います。そうすれば無理に運転を続ける人が減って悲しい交通事故も少なくなり、みんなの笑顔が増えるのではないかと思います。